宮沢賢治作銀河鉄道の夜8鳥を取る人。ここへかけてもようございますか。ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの外套を着て白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながらジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
どこまでも行くんです。
ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。
それはいいね。この汽車は実際どこまでも行きますぜ。
あなたはどこへ行くんです?
カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事をしました。
わしはすぐそこでおります。
わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか?
鶴やガンです。
サギも白鳥もです。
鶴はたくさんいますか。
いますとも、さっきから泣いてます。
聞かなかったのですか。
いいえ、
今でも聞こえるじゃありませんか。
そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。
二人は目を上げ耳を澄ましました。ごとごとなる汽車の響きとすすきの風との間からコロンコロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。
鶴、どうして取るんですか。
鶴ですか。それともサギですか。
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。
そいつはな、造作はない。
サギというものはみんな天の川の砂が凍ってぼーっとできるもんですからね。そして始終川へ帰りますからね。
河原で待っていて、サギがみんな足をこういうふうにして降りてくるとこ、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。
あとはもう分かりきってます。
押し歯にするだけです。
サギを押し歯にするんですか。標本ですか。
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
カンパネルラが首をかしげました。
おかしいも不審もありゃしませんや。そら、
その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。
さあご覧なさい。
今取ってきたばかりです。
本当に先だね。
二人は思わず叫びました。
真っ白な、
あのさっきの北の十字架のように光る サギの体が遠ばかり。少し平べったくなって、黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。
目をつぶってるね。
カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつむった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。
ねえ、そうでしょう。
トリトリは風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。
誰が一体ここらでサギなんか食べるだろう
とジョバンニは思いながら聞きました。
サギはおいしいんですか？
ええ、毎日注文があります。
しかしガンの方がもっと売れます。
ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。
そら。
トリトリはまた別の方の包みを解きました。すると木と青白とまだらになって何かの明かりのように光るガンがちょうどさっきのサギのようにくちばしをそろえて少し平べったくなって並んでいました。
こっちはすぐ食べられます。
どうです。少しお上がりなさい。
トリトリは黄色なガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできているようにスッときれいに離れました。
どうです。
少し食べてごらんなさい。
トリトリはそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみて、
なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。
チョコレートよりももっとおいしいけれども、
こんなガンが飛んでいるもんか。
この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。
けれども僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ。
と思いながらやっぱりポクポクそれを食べていました。
もう少しお上がりなさい。
トリトリがまた包みを出しました。ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、
ええ、ありがとう。
と言って遠慮しましたら、トリトリは今度向こうの席の鍵を持った人に出しました。
いやー、商売物をもらっちゃすみませんな。
その人は帽子を取りました。
いいえ、どういたしまして。どうです？
今年の渡り鳥の景気は。いやー、素敵なもんですよ。
一昨日の第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外に暗くするかってあっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、
なに
こっちがやるんじゃなくて渡り鳥どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから
仕方ありませんや。私はべらぼうめえそんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て足と口との途方もなく細い大将へやれってこう言ってやりましたがね。ははは。
すすきがなくなったために向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。
サギの方はなぜ手数なんですか？
カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。
それはね、サギを食べるには、トリトリはこっちに向き直りました。天の川の水明かりに10日も吊るしておくかね。そうでなきゃ砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。
こいつは鳥じゃない、ただのお菓子でしょ。
やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。
鳥は何か大変慌てた風で、
そうそう、ここで降りなきゃと言いながら立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。
どこへ行ったんだろう。
二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って少し伸び上がるようにしながら二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥取が黄色と青白の美しい輪郭を出す一面の河原母子草の上に立って真面目な顔をして両手を広げてじっ
と空を見ていたのです。あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。
汽車が走って行かないうちに早く鳥が降りるといいな。と言った途端、ガランとした桔梗色の空からさっき見たようなサギがまるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否やまるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の影が砂についているのでしたが、それも2、3度明るくなったり暗くなったりしているうちにもうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったらもうそこに鳥の形はなくなって、かえって、
ああせいせいした、どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことありませんな、
という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか。ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないようなおかしな気がして問いました。
どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方どちらからおいでですか。
ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのかもうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも頬を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。
ああ遠くからですね。
鳥は分かったというようにぞうさなくうなずきました。